こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはティフェンさんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくします。
ティフェンさんは先日2022年の4月24日に、Google のグローバルプログラムの Women Tech Makers で、のインターナショナル Women's Day イベント、国際女性の日イベントで、私が登壇させていただいたんですが、その時にパネルディスカッションをやっていて、でそこに登壇されていたというか、なんでパネルなんで、はい、テーマがイベントやセミナーで登壇する意義とモチベーション、ウィメンデベロッパーアカデミープログラムを経て今思うことっていう、パネルディスカッションに参加されてましたので、だからそのウィメンデベロッパーアカデミープログラムにティフェンさんが参加されていたよっていうことですかね、これは。
あ、そうですね、去年の、
うんうんうん、ので、その参加者の方何名かでお話をされていたというところです、うん。でその後懇親会っていうかオンライン懇親会みたいなのがあって、でそこでちょっとだけお話しさせていただいたんですけど、あ、もうちょっとお話ししたいなって思っている間に、なんかなんだっけな、なんか私の方で何かのトラブルが起きて、あ、行かなきゃとか言って私が出てしまって、なんで、あ、お話ししたいなって思ってたので、今日は来ていただいて本当に嬉しいです。
いや、光栄です。こちらこそ、はい、嬉しいですよ。
お願いします。ちょっと簡単にティフェンさんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい、ティフェンと申します。メドピア株式会社で、Android エンジニアをやっております。係というアプリに携わってます。薬局と患者さんをつなぐようなアプリです。国はフランスです。フランス人です。
うんうんうん、
以上かな。そんなもんです。
ご出身がフランスっていうことは、日本に来られたのはいつ頃ですか？
2015年ですね。
じゃあお仕事するタイミングかな？
あ、そうですね。
はいはいはいはい。
ただ前はその時に転職エージェントをやっていました。
あ、日本で？
あ、そうです。
お？
でその後、はいはい、エンジニアになったんですね。
あ、そういうこと？
キャラチェンジ。はい。
じゃあフランスで学生時代まではいて、日本に来て
から、あ、もうちょい複雑です。
あ、もうちょい複雑。
大学で、パリの大学で中国語と日本語を学んで、うん、でそれを卒業したら中国に行ったんですね。
ほう。
留学、
うんうん、
で本当はその留学してるうちにそこで仕事とかも探そうとして、
うん、
実際私が行ったその年にビザの法律が変わって、実務経験2年間必須になったんで、またフランスに帰って、でフランスも、うん、仕事のその市場が非常に良くないということになってますんで、日本に来たというややこしい、はい、そうです。
それはじゃあ日本にでしばらく働いたら中国で働こうかなって思ってたって感じ？
最初の頃はそういう考えでした。
あ、そうだったんだ。
はい。
で
今は違うんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
中国行ってフランス戻って日本来て、うん、でその時転職エージェントとしてお仕事をされて、
うん、
最初は。
あ、そうですね。スカイプで面接して、うんうんうん、でそれのために日本に来たんですね。ビザとかをもらって、
うん、
で4年間ぐらいやってましたな。
ほんほんほん。でそこからエンジニアに転職。
あ、はい。実は IT エンジニア向けの転職エージェントをやってたんですけど、うん、そのエンジニアたちの、履歴とか、スキルとかを理解するために勉強しなきゃいけないんですけど、その勉強してるうちに自分も、うんうん、あ、これ好きだなって思うようになって、それでキャラチェンジになったんです、
でもさ、勉強っていうかその後なんていうの、
うん、
学校とかは通ったりされたんですか？
仕事しながらでした。
すごい。
死ぬ気でやりました。 の時は、通常の転職エージェントの仕事をしながら、リーダーをやってたんですね。8人ぐらいのチームの。だからそういうトレーニングとか、そういう後輩の面倒とかを見ながら、夜帰ったら11時ぐらいから夜中の3時まで勉強してたんですね。あと週末も全部それだったんです。それを1年間なんとかできたんです。
マジで尊敬するよ。すごい。
いや、でもそれぐらい好きだったですね、アンドロイド。
じゃあもうその時から最初からそのエンジニアのキャリアは最初からアンドロイドエンジニア。
はい。
そういうことなんですね。
そ
それはまたでも最初になんでアンドロイドを選んだんですか？
うです。その時に、エージェントをやってた時は、なんかいろんな、例えばネットワークエンジニアとかサーバーサイドとか、まあ、いろんなチョイスがあったんですけど、個人的にユーザーに一番近いところにいたいと思ってて、ユーザーとのやり取りをしたいからですけど、そう考えると、まあ、フロントエンド系のやつが残ってて、で、私は、またすごい個人的な意見なんですけど、モバイルの方の将来を信じてますね。もちろん、ウ
おー
ェ
す。
ブの技術が死ぬわけではないんですけど、モバイルの方を信じてて、どんな形でも、スマホとかそっちの方が、今みんな、パソコン持ってなくても、端末、そのスマホは持ってるということを見てて、あっちの方に行きたいですよね。で、そこになって、その時にまあすでに日本にいたので、まあ、iOS か Android のどっちかって話になったんだけど、そこは単純に iOS 嫌いなんで。というわけで、Android になったんです。
そんなク ライ
は
アン
い。
トサイドの中でもどっちにするかってなって、
そう
でもね、両方追わなきゃいけないシーンとか
です。
も多分アンドロイドエンジニアであっても iOS の技術もある程度把握しなきゃいけなかったりも
そうです。まし さ
ま
に、
すよね。
まさに来月、iOS の勉強をする予定です。
そうなんだ。そっか、
い
ユ
や。
ーザーに近いからクライアントサイドってで、モバイルでっていうのは、なるほど、なるほど。
特
いや
に、アプリを作って、すごい簡単なやつだったんですけど、それを友達に見せて、その友達が、その後ろの技術とか全く分かんなくても、意見がいるんですね。例えば、
確かにね。
ボタンは右の方がいいとか、そういう、なんか直感的な意見が言えて、あ、やっぱり一番ユーザーに近いなと思ったんですし、あと、普通に楽しかったんですね。そういうやり取りができて、自分の作ったものに対して意見が
わ
も
から
えるんで
る。
すよね。多分、サーバーとかを作ってたら、ユーザーの意見とか来ないから、寂しいじゃないですか。多分。やっぱりこっちがいいなと思ったんですね。
ね、あんまりテックとかその技術に詳しくない人でも見て話ができるっていうのはフロントエンドとかクライアントサイドのね、面白いところかもしれないですよね。
そうです。
確
ま
か
さに。
に。いや、でもティフェンさん、その日本語と中
はい。
国語を両方フランスにいた時に勉強されてた。
そうですね。
それはなんかアジア文化とかに興味があったんですか？
日本語は単純にオタクですから。
お 来たよ、来た。
来た。来たんで。フランス人って言ったら多分そのイメージが強いけど。
え、それはさ、イメージだけじゃなくて、本当にそうなのかな、どうなん
そう
だ
いう
ろ
人はいます。私です。ただ昔と比べたらまだ、ましな、ましかな。いや、ましではないな。自分の中ではまだいいかなと思ってます。多分、フランス人からすれば、オタクってのが、日本語ができるオタクと日本語ができないオタクで分けられてて、いや、マジで。レベルっていうか違いがあるんですよね。
やばい、面白すぎるんだけど、日本語ができるオタクと日本語ができないオタ ク。
そうそう、なんか世界が違うんですよ、ぶっちゃけ。で、お互い見てる目が違うんですよね。
それはさ、その日本語がわかるオタクの方がまあ深いじゃん
深い。
深くまで掘っていけるみたいな感じなのかな。
深いし、なんか、落ち着いてるって言った方がいいですよね。 なんか
めっちゃおもろいそれ。
うん、なんか確か日本語ができなかった時とかは、
うんうん、
あのフランス語での会話に、日本語の単語とかを使ったりする、うん、多分日本にいるもあの英語オタクとかいるんじゃないですか。でいきなりなんか日本語で喋ってる時に英語を使うような、ああいう人いるんじゃないですか、うんうんうん、そういう感じの人です、うん、フランスだと嫌われやすいですよ。ぶっ
やべえ、うん、めちゃくちゃ面白いな。でそれはさ、ちっちゃい時からですか？
そうですね、
うんうん、
お母さんが、私、うん、兄がいるんですけど、うん、お母さんが兄の、妊娠してた時に、
うん、
暇だったんですけど、その時にテレビとかを見て、うん、ドラゴンボールをずっと見てたんですね。そうそうそう、うんうんうん、だから私が生まれる前から家で毎日ドラゴンボールを見る習慣があったんですよ。そういう環境です。
お母さんもなんだ。
お母さんはそうです、お母さんが原因です。
え、ドラゴンボールってなんていうの、に地上波のアニメをやっていたの、フランスで、あるいはその DVD とかを借りてきたのかな、お母さんは。
その時は地上波でしたね、
うん、あ、そうなんだ。
いろいろカットされてたんですけど。
へ
え。グロいシーンとか、あと例えば、北斗の拳とかもやってたんですけど、あれも、
うんうんうん、
そうそうそう、なんかそういうアニメ、日本のアニメをやっている番組があったんですよね、有名なやつで、それで、
うん、
セーラームーンとかドラゴンボールとか、うん、北斗の拳とか、あと、
うんうん、
セインセイヤとか、それでをフランス語でやってたんですよね、ちなみに。
へー、カートゥーンチャンネルみたいなの、日本のアニメばっかやるチャンネルみたいな感じ？
いや、普通のチャンネルです。
普通のテレビで？それ
が
終わ
ったら普通にニュースがあったんですし。
へー、そうなんだ。
そうです。
へー。確か学校に行く前かな。うんうんうんうんうんうん。
ただその後は、確か95年とかその辺に、
うん、
なんか親の、多分日本の PTA みたいな、会とかが文句言って、
うん、
でそれでその番組を潰したらしいですよね。子供に変なことをまだマセさんがみたいな。
教育に良くないみたいな。
そうそうそう。良かったんですよ、ほらこんな人が日本に来てますけど。
そうなんだ。え、じゃあ小さい時からお兄ちゃんもティフェンさんも自然にアニメを見て育ったって感じですか？
うんうん、そうですね。あの番組が潰された後は、うん、お母さんがなんかケーブルとかの、
うんうん、
やってて、ケーブルで、日本のアニメしかやんないチャンネルとかがあって、
うんうん、
その続きをそこで見てたんですよね、うん、
小さい時に一番ハマってたのは何ですか？
いや、ドラゴンボールですね。そういや、そう言われると。
そっか。
あ、でもいろいろ見てましたから、
うん、
一番ってわけではないかもしれないですね。なんかその時にそれを見てた、なんかまあテレビでやってたやつをその時は一番ハマってたって感じですし、う
んうん、でもその時はだからフランス語で聞いてるんだもんね。
あ、そうですね、
聞いてる時は。
でその後は例えばドラゴンボールとかもそうだったんですけど、オープニングとかエンディングテーマはフランス語だったんですけど、
うん、
どっかのタイミングでネットのインターネットの、
うんうんうん、
時代が来て、それで実はもともと日本語で の、うんうん、あのオープニングとかありますよ。でそれを初めて聞いて、あと、
うんうん、
日本のアニメしかやんないあのチャンネルとかも、
うん、
あれはフランスのオープニングをフランス語のやつを使ってなかったんですね。日本のやつを使ってて、それ見て、
うんうん
うん、ってなって、でそれで日本語を聞き始めて、あ、学ばなきゃってなった。
チャラヘッチャラみたいな、
はい、そうそうそう、それ初めてってなったんですよ。
そっか、 あれもフランス語版になってるんだ。ちょっと面白い。
全然違いますよな。
全然違うの。
全然
違う。そうなんだ。
女の子が歌ってるし、
あ、そうなの。
そうです。
知らんかった。
ドラゴンボールって言ってる。
全然
全然違うです。
ちょっとそれ後で探して聞こう。
おすすめは先生やの。
あ、そうなの、違うんだ。それも
あれはかっこいいっすよ。フランス語版。
へえ。いろんな国のなんか テーマソング、その国の言葉バージョンとかありそう。
あの時代のやつは、ね、あのドラゴンボールもそうなんですけど、うん、イタリアとかも自分のオリジナルとかを作ってたんですよね。多分ドイツもそうだった気がするんですね。
私もそういえばなんかちょっと話が脱線しちゃうんですけど、フランス語といえば私北アフリカに子供の時にちょっとだけいたことがあって、
はい、
その時にキャプテン翼をフランス語でやってたんだよね。それで、
はいはいはいはい、
キャプテン翼フランス語でやってるんだって思った。あれ
名前が違うんじゃないですか。
なんかそうだったかも、うん、私はフランス語わかんないから、あ、なんか不思議な気持ちだとかって
私も見てましたよ、フランス語版
キャプテン翼フランス語版
しかもあれはアニメの名前だけじゃなくてキャラの名前とかも全部変えてますね、
うん、あ、そうなんだ。
そう、だから
翼とか、え、ヒューガ君とかじゃないの？
あれはベンっていう名前になってます
ね。嘘
ちなみに翼はオリーブ。
なんで？
わかんないですキャプターさくらもさくら以外は全員名前違うんですよ。
でもさ、でカードキャプターさくらはまあさくらでよくて、でもさ、キャプテン翼はさ、キャプテン翼っていうタイトルなんだから、主人公がオリーブだったらキャプテンオリーブになっちゃわない？
いや全然、オリーブトムってなってますね、名前。オリーブとトムという名前になってます。トムがあまり出てこないんですけどぶっちゃけ
トムは誰だ、うん、誰のことなんだろうな面白いな。そっか、じゃあもう自然にアニメをめっちゃ見ながら育ち、インターネットって、う
ん、はい、
パソコンはじゃあお家に小さい時からありました？何歳ぐらいの時からあったとか覚えてます？
10歳の時からです。はっきり覚えてます。
10歳？
はい。
だから小学校かな。
そうですね、あの時は、
うん、
確か珍しい方でしたね。学校で私しかいなかったですね、パソコン持ってたの。
早かったんだ。
それでいろいろお得でした、うんうんうん、例えばその時フランスでポケモンとかが150匹しかいなかったんですけど、うんうん、私はネットがあったんだから、その次の世代のやつ、
うん
うん、もうすでに知ってたんですね。それを印刷したら学校でドヤーってしてみんなに見せてかっこいいって言われてたんですよくだらんけど
あ、そっか、ポケモンはゲーム機でやってた？
あ、はいはい、ゲームボーイだ。
ゲームボーイを持っててでやってたんだけど、
うん、
そっか、みんなはその時出てるポケモンの何だろう、何色だったんだろう。
レッドとブルーでした。
ブルーなんだ、レッドグリーンじゃないんだ、
はい、ブルーでしたよ。
あ、そうなんだ。
日本は分かんないけどフランスはブルーでした。
面白いそれ、 それいや多分ね、日本だと赤緑だと思う最初。
いや、青でしょあれ。
そうあれ超赤緑青だ、赤緑、そうそうそうそうそうそう。面白い、
多分緑着てないかもしれない
です。面白いねそれそうなんだ、赤と青だったんだ。へ
え、緑だからあったですねああそっか、だって 3つあるんですよね確か、そう思うと。
そうだよね、だってさ、人影とポッチャマと
そうそう
って考えたら3つだよねみたいな。
ピカチュウのやつは確か まだその直前だったんですよ、
うんうん、
私が、ね、ネットを手に入れた
時。へえ、面白い。ちょっとずつだから国によって展開も違ったのかもしれない。そうそう、へえ。でネットにつながるから、
うん、
ティフェンさんだけは他のポケモン知ってる。
でその印刷したあの次のポケモンの画像とか名前とかが載ってるやつを売ったんですよね、
うんうん、
他の子供に、その子供のすべてのおもちゃを私にくれればこの1枚をあげるよっつって本当にくれたんですよこの前部屋でそのおもちゃとかが残ってるんですけど、すごい罪悪感が半端ないですよ
いやトレードだから
いやでもなんか1枚の紙だけですよ
情報に価値がある
いやごめんなさいって言いたいんですよ
いやめっちゃ面白いな。そっか、だからその時はお家にパソコンが来て、多分ほぼ同時にインターネットにも接続して、うん、そうそうそう、 で、だからゲームとかもパソコンでやれたりしたのかな。
その時はゲームをパソコンでやってなかったんですね。なぜかというと、うんうん、ネットゲーム以外の話ですね、今。
あ、ネットゲームでも、どっちも。
ゲーム自体は、
うん、
いや、一番最初に前提が違います。私、うん、兄がいるんですけど、パソコンが兄の部屋にあって、うん
う
ん、
な
ぜかというと、わかんないんですけど、あの親が勝手にそう決めた、うん、その家族のパソコンを、うんうんうん、兄の部屋に置くのも、
うん、
よくわかんないんですけど、使い放題ではなかったんですね、ネット。
そっかそっか。
確か1ヶ月で20時間か30時間みたいな
のし
か
なくて。
そうそうそう。だからその兄と私で分けて、
うんうん、
でそれで私が例えばこの1週間、今日は1時間しかいないから、
うんうん、
それでゲームをする時間がないってことになりますね。ネットを使うようなゲームだったら。なのでだいたいチャットをやってましたね。あの時に流行ってた、そうそう、チャットルームみたいなのがあったんですけど、その、
うん、
子供が集まるようなチャットルームがあったんですけど、
うんうん、
だいたいそこにいましたね。
うーん、
でゲームはテレビゲームの方が多かったんですけど、パソコンでやるゲームで言うと、
うん、
エイジオブヴァンパイアとかってのがあるんだけど、
エイジオブヴァンパイアね、
はい、
はいはいはいはいはい、
をやってたり、あと、うん、ザ・シムスとか、
シムスね、
はい、をやってましたかな。まあ、そういう系、うんうん、その ネットがなくてもできるようなゲームをやってましたかな。
そっか、でもお兄ちゃんの部屋にあったらちょっとずるいね。
そう、ずるいしよ、なんでだよしかも兄が帰ったらもうここに行っちゃダメみたいなことを言われるからムッてなるじゃないですかなのでプレイステーションの方とか、
うんうん、
あと64とか、
うんうんうん、
そういうゲームの方が多かったかもしれないです。あともちろんゲームボーイとか。
そっか、じゃあティフィンさん結構子供の時ゲーム機が家にあったんですね。
多分ほとんど全部持ってます。ファミコンとかもあったんですし。
それはお父さんとかお母さんが好きだったのかな。
あ、それは完全に兄と私が。
はい、それはティフィンさんの小学校とか中学校もそういう子が多かったですか？
多かったのかわかんないんですけど、まあ、
うん、
私はその時に小学校の時は幼馴染がいて、うん、男の子だったんだけど、
うん、
その子もゲームやってたんですね。
なので、
でほとんどその人としか喋ってなかったから普通だと思ってたんですけど、あと兄とかが普通に友達とかを呼んで64のゲームを、
うん、
みんなでやってたんですよね、
うん、
私も読
んで。今思えばだからほぼほぼ日本の会社のハードウェアというかハードというか、ね、ゲーム機だったね、うん、今思えば、まあ、任天堂と。
そうですね、一応友達の家でドリームカーストとかもあったんだけど。
あったんだ。お、
うん、私持ってなかったけど。
じゃあ自然にゲームはやってた感じですね。
うん、ゲームボーイとかは多分すべての世代持ってます。
すごい、うん、
いやゲーム好きですよ
いや、すくすくとゲーマーとして育った
そうです。オンラインゲームはだから使い放題になった時、その ネット使い放題になった時に、うんうん、やっと触れるようになったんですけど、
うんうん、
スペックがそんな良くなかったからすごいしっかりしたゲームとかはできなかったんですけど、うんうんうん、ラグナロクオンラインとか、
う
ん、
はいはいはい、
あれはめっちゃハマったんですよ
いや MMORPG は本当にでもこれさ、お兄ちゃんその時もお兄ちゃんの部屋にマシンがあった。
あ、そうですね、だから兄が帰ると私は、まあ、解散って感じです逃げる
じゃあディフェンさんが先に学校から帰ってきて、
うん、
急いでお兄ちゃんの部屋に行ってラグナロックやって、で帰ってきたら、あ、帰ってきちゃったってじゃあバーイって打って出るみたいな感じ
のが多かったんですけど、あとは兄がテレビゲームやってた時とか、
うんうん、
私がパソコン使ってたんですね。
まだ使っていいよねみたいな、
うん、あのチラ見しながらまだ使っていいってやってたんですね。
だからもういずれにしてもお兄ちゃんもティフェンさんもずっとゲームして
る。まあそんな感じです。あとアニメを見てたんですね。
いや
オタクです。
素晴らしいですね。だからそうすると、うん、まあ、自然にというか日本のコンテンツっていうか日本のアニメとか日本のゲームとかにも触れるから、それでその日本の歌、まあオープニング主題歌とかもでこれは日本語やんなきゃってなって、学校で日本語の授業とかあったりするんですか？
いやーど田舎でしたよ。あアジア人もいないんですよ、そんなレベル。
そっかそっか、
家の前は畑って感じのど田舎です。
そっかそうすると勉強するって言っても、
あ、どこ？やってましたよ、うん、やってましたっていうか、兄があの本を買って、うん、日本語の文法の本、
うんうん、
でそれを兄がいないときに私がノートを取ってたんです。
へえ。あ、じゃあお兄ちゃんも日本語気になるから、うんうん、一緒に本読んだりしてたん
で。いや一生ではないです。
一生はしない。
こっそり言ってました。一生喧嘩になるからしない。なんか自分の本を触んなみたいなことを言われるから。いや性格悪いですよ。
思春期だから。
そうです、思春期の男性は本当そう。
お兄ちゃんも難しい年頃だから。
いやそうですよ。
そっか。でじゃあ例えばひらがなとか、
うんうんうん、とそうそう、あの、うんうんうん、中学校の時からひらがなとかを授業中で練習してたんです。
へ、
うん、実際あの本当に喋れるようになったのが高校の時に、
うんうん、
兄が私より2個上なんだけど、
うんうん、
なんて説明すればいいんだけど、なぜ、まあ、ある事情があって兄が、うん、私が高校生になった時に、大学に行ったんですね、
うんうん、
で、そのパソコンを触れる機会が多くなったんですね。さすがに部屋にいないから。
お兄ちゃんいないから。
そうそうそう、だからその時にスカイプで、うんうん、日本人を探して、あの時はそうそう国で検索できてたんですね、あの時。
はいはいはい、
だからその時に日本に住んでいる人に何百人に声かけたんですよ。
すごい。
その中から返信が来てて、
うんうんうん、
まあ変な人もいっぱいいたんですけど、
そうだよね、
まあまあ普通の人とかもいて、
うん、
で毎日学校に行く前にあの、うん、1時間ぐらい早起きして、うん、毎日喋ってたんですよね、うんうん、あの辞書を読みながら。
すごい。
でそれで喋るようになったんです。
マジですごいね。
いや大変でしたよ。
というか今思うとなんかちょっと怖いところもあるしね。
あ、いやありましたよ、なんかいろいろ。
そうそうそうそう、だってどういう人がいるか分かんないからね、うん、
変な人いっぱいいました。
いろんな人いるよね。しかも、うん、あスカイプだからその時はビデオついてたかな。
あ、カメラほとんどビデオよくしてされてたんで、あのなんか、
うん、
外国人が声かけてるのを信用してくれなかったから、
まあびっくりするよね。
まあびっくりするんでしょう。だから自分が本当に外国人ですよって見せるために、まあ、動画を、うんうん、あのカメラつけてたんですね、うん、その時に、作った友達は今でも喋ってますね、
うん、わー素敵、うん、そっか、
むしろ今フランスに来てるんです。
あ、そうなんだ、面白い。
その後、あの、うん、5年後にはあの、うん、その友達が、
うん、
フリーターだったんですけど、
うんうん、
まあ、日本にいてもなって言って、じゃあフランス行きたいなって言われて、じゃあ、 あの、うんうん、止めてあげるから来いって言って、で実際に来たんですよね、
うんうん、
のプランで。でそれで仕事を紹介してあげて、で今でもその職場にいるんです。
すごい。
むしろ私がフランスに帰るときにパリに行くときはその人の家に泊めてもらってます。よくわかんないな。
なんかどっちがどっちだか。
そうです、向こうも日本に来るときはあの、うん、あの東京の人じゃないから 私の家に来てますね、
うん、面白いね、うん、いやでもそういうのもさ、なんていうかそのインターネットがなかったら出会ってないじゃないですか、
うん、
その人と、
うん、お友達と、そうです
ね、ね、でスカイプがなかったら出会ってないし、
うんうんうん
うん、
あとミキシーですね、あの時は、ね、ミキシーは日本の携帯メールアドレスがないと登録できなかったんですけど、
うん、あ、そうだったかも、
うんうんうん、そうだからスカイプで出会った人がなんか携帯2台持ってたから1つ送れたんですよね、うん、それでミキシーに登録できて、でミキシーで友達いっぱい作って、うん、で初めて日本に来た時は日本一周したんだけど、
うん、もう
で毎晩違う友達の家に泊まってたんですよミキシーで知り合った人めっちゃ楽しかったですよ
それもなんか今思うとちょっとドキドキするけど
ドキドキするけど、まあいい人ばっかりでした
でも先にね、なんかそのミクシーとかで結構やり取りが長いとだんだん分かってきたりするもんね、どういう人か、うん、
あ、もちろん全員の家に行ってないですよね、ちゃんと選びましたよ
ちゃんとね、あの、うん、大丈夫そうな人のところにね。いやでも ミクシーって
うん、ミキシー
なんかあのティフェンさんのなんか SNS ってフランスだとその頃流行ってた SNS って何があったかありました？
ミキシーの時ですか？
うん、ぐらいの時に。
あ、 Facebook でしたね。
あ、そっかそっか、だから Facebook もやってはいた。
多分、うん、日本で Facebook が流行りだした時は、うん、フランスで死んでいく方向だったと思うんですよ多分。
あ、もうフランスではこうもう落ちていく、
そうそうそう、
時ねが、日本ではやっと Facebook がこう上がってきた時みたいな。
そうですね、
うんうんうん、
確か2012-13年とかはあの、うん、Facebook が一番なんか有名になってた気がするんです ね日本だと。
うんうんうんうん、
それで私はちょうどその時に退会したんで。
ああ、そういう感じなんだフランスだと、うん、なるほど、うんうん、え、じゃあその後ミクシー、その頃ミクシーに行って、
あ、ミクシー、いや、だってその時もミクシーして、うん、もう落ちてたんじゃないですか。
あ、そっか、
同じ
だ、そうだね、うんうん、そうそうそう、確かに確かに、
確かその時はツイッターが流行りだした気がするんです。
あ、まあ確かにね、だからその時はもうツイッターもやってました。
私は独特で、
うん、
その時に留学に行ったんで、
はいはいはい、
あ、全部やめてます。
そっか、だって中国だとね、
うん、
できないもんね。
そうだから全部やめて、うん、で留学から戻った時に、
うん、
いや、MMORPG をやってたんで、ラグナロコンラインやってたんで、うん、SNS をやってなかったんですね私の SNS 時代はその時に終わったですね。あの、自分の個人情報をあの配信するようなやつはやめてたんですね、あれは。
ラグナロクオンラインで忙しいからSNS やってる暇ないって。
そうですよ、そらないがあると。
そらないね
ありますよ
そらそんな暇はありません、ね、そっか、なるほどな、うん、いやでもなんかちょっと不思議、そう、 Facebook と Mixi をやっていて、でそれが衰退して、うん、でみんなは Twitter に、うん、移行したりとか、まあ、インスタグラムやったりとかし始めてたけど、うんうん、もうその時からはちょっと離れてるみたいな。
私はネットからどんどん消えていく感じです、
うん、ネットからティフェイさんがいなくなっていく、
うん、そうなんです
面白いな。でも中国語をやっていたのは、うん、じゃあ大学に入ってから中国語。
そうですね、うんうん、中国語はやりたいからってわけではなくて、うん、お父さんが大学、
うん、
もともと田舎にいるんじゃないですか私、
うんうんうん、
で私もうどうしてもパリに行きたいって言って、
うんうんうん、
言い訳が欲しかったんじゃないですか。でその時に、うんうん、パリにある大学がある、大学か大学院か分かんないですけど、
うんうん、
なんか言語を学ぶのならあれがヨーロッパの2番目みたい なんか、うん、まあまあ有名なやつ、
はいはいはい、
私そこに行くからパリに行かせてって言って、
うん、
じゃあお父さんが、日本語はすでに喋れるから簡単すぎるから中国語もやれって言って、うん、でそれで行ったんですよ。
いや、日本語はすでに喋れる、
いやでも実際そういうわけではなかったんですよね。レベルが違うんですし、あとあの大学は言語だけじゃなくて あのその他いろいろ勉強してますね。なので日本人でも落ちるような大学です、
うんうん、
あれは。なんかまあ歴史とか日本語だと、うん、まあ、漢文とかそういう昔の日本語とかいろいろありますね、
うんうん、
政治とか、まあまあ、そういう授業とか含めて全部を合格しなければ卒業できないですよね。なので、実際例えば日本語だと、1年は800人がいて、2年は、300人いて、で3年に経つと70人しか残ってないし、で実際卒業できる人は30人もいない気がするですね、確か。なんかそういう感じの。でそれを中国語と日本語両方を同時にやれって言われてたんですよ。
それはすごい。
あれも死ぬ気だったんですよ。忙しすぎてバイトもやってたし。
いやー、その合間にゲームもやんなきゃいけないし、アニメも見なきゃいけないし。
いや、むしろそれの影響で一時期見てないんですよ。
あら、大変だ。
そう、最近やっと追いついてますよね。その時見れなかったアニメとかやれなかったゲーム。
よかったね。
やっと落ち着きましたよ。
すごい。ティフェンさんがゲームやれない、アニメ見られないって、うん、それはめちゃくちゃ忙しかったんだなって。
いやー、もう忙しかったし、寝れなかったでしょ、普通に。
いやー、頑張ったんすね。そっか、まあ、お父さんから見てたら多分ティフェンさんはもう、ね、高校の時点で日本語できてるしいけるだろうみたいな。
あ、そこまでじゃなかった。多分普通にパリは、うん、あのアパートとかいろいろお金かかるから帰ってほしかったと思います、うん、普通に。
あ、そっか。じゃあちょっと無理なこと言って
そうそうそうそこ
でやっぱ無理だったなって言って、ほらそうそうそう、ねっつって家に帰ってきて欲しかったんだ、お父さん。
そうです。予想してなかったのが、はい、
ね、頑張っちゃった。
頑固です。
まさか本当に中国に留学するまでになっているとはっていうのは、お父さんもびっくりかもしれない。
あ、まあその時に留学するならちゃんとそこで仕事見つけてって言われてたんだけど。その辺は失敗したんですけどな。
まあでもそれはね、なんて言うんだろう、国の状況もあるし、うん、一つのことではないから、
うんうんうん、
ね、外部の要因があるから、
ね、うん、そうです
ね、難しいことですよね。いやー、すごいね。、うん、
頑張りましたよ。あとフランスで仕事を見つけるのも頑張りましたよ。なかったけど、
うん、うんうんうん、そっか、フランスも就職が厳しいんですね今、
うんうん、学生は。そうですね、なんか経験がないと仕事がないんですよね、
うん、うんうんうんうん、
あったとしてもなんか給料のないインターンシップばっかりですね。
あ、そっかそっかそっか。いや、あの最初の方でティフェンさんが、
うん、
あのまあ、日本で働いた後中国で働くためですかっていうことを聞いたときに、あの今はちょっと考えが違うっておっしゃってたんですけど、うん、今は日本でもうちょっと働きたいなみたいな感じですか？
日本に慣れちゃったんですね。問題、あのコンビニとか夜中に行けるようなコンビニとか、あとウォシュレットとか。いろいろ慣れすぎると、なんか他の国に行くとあれがないと困るようになっちゃったんですね。実家に帰るときもそうなんですけど、あれ今何も入ってないんですけどってなりますよ。
コンビニね。
コンビニですよ。
コンビニは確かにね。
コンビニ強いですよ。
だって夜空いてるし、うん、荷物送れるし、
うん、いや最強ですよ。
ATM もあるしみたいな、うん、確かにね、
あれ強いですよ。私の地元はそもそも日曜日何も空いてないんですから。
あ、そっか。
そうですよ。
そうだよね。いや、でも世界中でそういうところたくさんあるじゃないですか、
うんうんうん、
日本の特に。しかもティフェンさん今東京かな、住んでらっしゃるのが。
はいはい、東京です、
うんうん、まあ、東京っていうのもあるかもね。
うん、まあそうですけど、
うんうんうん、
そっか。そう、だから別に日本一生いたいってわけではないんですけど、そ
う
そ
う、うんうん、
他の国を考え始めると じゃあ同じような生活レベルを保つような国ってどこにあるんですかね、うん、って考えると思いつかないんですよね普通に
確かにね、東京のコンビニ、
うん、そう、あと道が綺麗ですし治安もそこそこいいんですし、そういう夜中に歩いてもそんな怖くないし、
うん、確かにね。しかもなんか物価もまあ安いっちゃ安いのかな、世界で考えたらご飯とかは、
うん、ああそうですね、ご飯は、うん、種類も多いんですし
ね、一人で外でご飯食べたいみたいな時に安いよね、
うんうん、そうですね、
うん、
あとカラオケがありますそれも需要です
あのカラオケ
そうそう、その日本のカラオケみたいなのがあの個室、うん、とか自分一人で歌えるようなのが、うんうんうん、フランスあんまりないですよ、パリぐらいですよ、
まあ、確かになさそうだよね。
そうですよ、うんうん、あったとしても多分直近は2軒ぐらいできたらしいですね、パリに。
へ
え。でも値段も違うし、歌える曲とかの、うんうん、あの何でしょう、数とか限られても、ね、まあ全部、
うんうん、
そうですよ、まあ、全然違いますよ。確かに。
てかまあなんていうかオタクライフ
いやだってフランスに行った時はカラオケとかは知らなかったんですから、オタクだ、あの、ね、日本語喋れないオタクだった頃の話です
まあオタクライフするにはそりゃ東京はいいよね。
そうですよ、確かにあるんですよ
まあそうなるよね、それはそう、うん、
そうなんですよ
なるほど。
秋葉原フルビデンとか普通に秋葉原ありますよ、
ね、あるあるあるある、確かにな、すごい、
ここよりいいところはどこですよって
確かにね、
うん、
イベントとかも、まあ今はコロナだからそんなにあれだけど、うんうん、ね、イベントもあったし、うんうん、またそろそろやるだろうし、いや
何でもあります。いや秋葉原は強いですよいやこの前 PSP のバッテリーとか探してた、普通にあったんですよ。
うん、え、どういうこと、PSP のバッテリー、
20年前のやつじゃないですか、ね、PSP。
あ、そういうことか。
そうそうそう、新しいバッテリーが、そうそうそう、バッテリーが膨らんで使っちゃいけないようなやつじゃないですか、あれは。新しいの買おうとしたら、ないんじゃないですか、うん、普通。
まあまあ、
確かに。秋葉原に行ったら、普通にあったんですよ。
ちょっと待って、今 PSP が20年前で今ゾッとしちゃった
すいません
いや大丈夫です確かに本当に
18年だ、うん、それぐらいですねそう、多分今見たらバッテリーが膨らんでる可能性がありますよ
いや多分探せばどっかにあるはずなんだよな
、うん、私ちょうどフランスから自分の持ってるものを全て引っ越したんですよね、
うん、
ここに。でその時に PSP とかに、まあ、触れてやろうと思ったら、うん、あのバッテリーがあれだったんだからできなかったのそれが原因で。
でも秋葉原行ったらあったと。
そうですよ、
すげーなー、
信じられないですよ秋葉原強いですよ。
確かにね、あるよね、
うん、
いやティフェンさんでもそう思うとこの東京オタクライフめっちゃ満喫してるじゃないですか、うん、
まあその通りです多分子供の頃の私がどっかすごい喜んでるはずです、
う
ん、
ねえそうだよね、もう何でも見れるし何でも買えるし、
うん、で今は日本語両、中国語ができるから本当にもう何でも見れるようになったんですね、うん、なんか字幕がなくても、うんうん、
あ、そっかそっかそっか、
そうそうそう、あの時は字幕がないと分かんないじゃないですか、今は何でも OK ってことになっちゃったんで、最強です。
いやー、ティフェンさんありがとうございます。
うん、
はい、あっという間にお時間が
お得な話ばっかりしました。
あの皆さんにおすすめのエンターテインメント作品をお伺いしてるんですけど、ティフェンさんめちゃめちゃありそうだけど。
でもなんかオタクのイメージが残るのちょっとなんだけど、あの。それ以外の作品でいきますね、
うん、はい
最近吸血鬼ドラクラの小説、うん、あるんじゃないですか、ブラムストーカーの、
あ、昔からある方のね、うんうんうん、
あ、原作ですね、
うんうんうん、
があるんですけど、
うん、
でそれがすごくいいという点があるんですけど、それ以外で言うと最近海外で流行ってるのが、うん、その本は日記みたいな感じで書いてあるんですよね、
うん、
なんか、キャラクターの日記を読んでる感覚ですね。
そうなんだ。
そうそう、だから日付とかがあってて、で最近海外で流行ってるのが、誰かがその、全てのキャラクターの日記を合併させて、
うんうん、
で日付ごとにメールを送るんですよね。その日に起きたイベントとか、
うんうんうん、
その日の日記の出来事とか、うんうん、だから その小説のこの部分だけをメールで送信するんですね。なので毎日ぐらいはなんかその小説の一部とかが届くんですけど、それが今まさにやってるんですけど海外で、
へー、
メールリストとかで、
知らない、
うん、まあ、海外のカルトだからでそれでみんなが、うん、だから同じ部分を読んでるからみんなの感想を言い合うとか、うんうん、みんなの冗談を言い合うような
うんうんうん、
ことが起きてるんですけど、それがすっごく面白いですよ。
面白そう、うん、
多分日本で言うとなんか、
うん、
あのファンアートとかが普通にその日の出来事についてのなんかそういう系 の4コマとかができるし、毎日そうそう、ツイッターとかでも多分やってると思うんですけど、ドラキュラデイリーっていうことで、
へえ、ドラキュラデイリー、
そうそうそう、あの多分ひらがな、あ、そうそうそう、これドラキュラデイリーとかで調べると、
うん、
みんなのコメントとか、そうそう、これ
知らなかった、
めっちゃ楽しいですよ。毎日あの寝る前にみんなのコメントとか、うん、そういうのを見るのが日記になってます。
へー、でもこれってさ、みんな同じタイムラインで、
う
ん、
そうそうそう、
体験するから、ちょっと途中から入ると過去の ログを見る感じなのかな。
そうそうそう、
うんうんうん、
だから、
本当だ、面白い。
そうで、多分英語にちょっと、これ去年の分ですあの 毎年やってますけど、うんうんうん、今年は特にブームになってて、だから今月の3日からやり始めて、
あ、そうなんだ、始まったばっかだ。
そうそうそう、
うんうんうんうん、
ここ
へえ。
多分英語にちょっと抵抗ある人は、あの本当に小説全部じゃなくてこの部分だけだから読みやすいかなと思ってます、
うんうん、これ早速なんか追ってみます
ぜひ。
面白い。
でそれで後でツイッターとか見たら多分みんなのいろいろあります、
うんうんうん、
面白いです。
そうなんだ、じゃあ毎年5月3日ぐらいから始まるのかな、これ。
はい、あ、でも毎年これぐらいの、ブームになるかどうかはちょっと別ですけど、
うんうんうんうん、
今は特にって感じです。
知らなかった。
ぜひ、これなんかドラキュラ、そうそうそう、こういう感じの
映画いっぱい、ちょっとなんかファンアートが
そうそうそうそう、
なんていうか
そう、そういう系の冗談が見る、いや、みんなが同じところを見てるから楽しい。あの多分今のネットの時代だと、あのネットフリックスとかで人が、うん、あの作品を見てるから同じレベルじゃないんですよね、うんうん、例えば他の人がまだ途中だからネタバレしちゃダメだよみたいな感じになってるんですけど、あれは昔みんながテレビで同じ番組に行ったと同じ感覚で、
確かに確かに、
そうそうそう、同じ感じで語り合ってるところです。すごい楽しいです。昨日の分見てないから
ネタバレ見ないようにしないと。
あ、いや、私すでに本全部読んでるんですけど、今どの辺とかを、あの、うんうんうん、追うためにパパッと見てる感じです。
へえ、確かにね、みんな自分のペースで今見てるもんね、
そうそうそう、
Netflixとかはね。
で、私の場合だとこの作品はすでに読んだことあるけど、こうやってみんなのコメントが読めるから、
うんうんうん、
同じ、あの、もう一回読んでもいいような、すごい、うんうん、楽しい雰囲気になってます、う
んうん、確かに。まあ大体みんなドラキュラの話はなんとなくみんな知ってるじゃないですか。大体なんとなく、
実際原作は全然違いますよ、
うん、
実際。
そうなんだ、私それで分かるって知らなかったもん、うん、そもそも。へ
え、ネタバレはしないんですけど、多分想像と違うはずです、うん、面白いです。
これはまだね、5月3日からだから、始まったばっかりだからまだ追いつけそう。終わるのはいつぐらいなんだろう。
あの、
ノベンバーだ。
そう、でも、うんうんうん、ネタバレじゃないんだけど、1ヶ月ぐらい開くんですよね、うん、どっかのタイミングで。
あ、そうなんだ。
そうですよ。まあでも、うんうん、メールで来てるから、うん、その空き時間が終わったらすぐ分かるんですね。うん、
じゃあ、だいたい半年ぐらいは楽しめるというか、
そうですね。
メールが、うん、来てくるコンテンツ。
毎日じゃないけどね。ドラキュラ
デイリー。うんうんうん。この、ここ原作の中のタイムラインで届くってことですね。
そうです。
へー、ありがとうございます。
ここ、
うん、
6日とか抜いてるじゃないですか。ここ6日は何もなかったから。
確かにね。うんうんうんうん、面白い。
面白いです。
いやー、これドラキュラ以外にも何々デイリーってあるのかね。
あ、知らないですよね。
ねえ、どうなんだろうね。
聞いたことないです。
なんか他にも日記形式のお話だったら成立しそうな気もするけど、どうなんだろう。うん、
誰かやってくれたらいいですよね。
ね、なんかそういうこのコンテンツで新しいコンテンツとか誰か作ってくんないかな、この方法で。
できそうですね。
ね、なんかできそうな気がする。みんなで同時に追うみたいな、うんうん、ね、そうことができたら楽しそう。
ぜひ。
ありがとうございます。はい。じゃあこういうまあ小説的なコンテンツもティフェンさんは追いつつ、うん、映像系は今はちなみにアニメはリアルタイムで追ってるやつありますか？
リアルタイムではないんですよね、確かに。
今まででティフェンさんが一番ハマったアニメって何ですか？
一番？おう、うん、おう
言えるやつかな。
あ、いや、一つだけに限られるのはちょっと難しいんですよ。
いいよ、何個でもいいよ。
今思いついたのが攻殻機動隊ですかね。
お、
SAC の一番のシーズンですかね、うん、
アニメの方のってことですね。
あ、はい、
うんうんうん、スタンダードオンコンプレックスの
最近やってるやつではないです。
神山監督の最初のやつっていうこと。
あ、そうそうそうそう。なんかシーズン2とかもあったんですけど、うんうんうん、1の方が一番良かったんですね。
笑い男のやつか。
あ、そうそうそう、それ。
うんうんうんうんうん、
それしか思いつかない。
それだけでもその周辺がいっぱいあるからね。
うん、
でも攻殻機動隊はもうこっち来てる時かな。
あ、いや、それ中学の時に見てたんですね。
そう、もう私ダメだな、時代の計算がもうひどいわ。
いやいや
止まってるわ。
これ2002年とか。
そっか、あ、
じゃあ、そうそうそう。
え、これはフランスでやってたんですか？
あ、ね、ネットでやってましたね。あ、いや、テレビだったか。あ、テレビだったんです。ケーブルのやつ。
うんうんうんうん、そっかそっか。あ、じゃあ割とリアルタイムに近い形で見られたのかもしれない。
フランス語ですけど。
うんうんうん。へー、いいですね。
あとは何でしょう。日本のアニメではないんですけど、うんうん、おすすめしたいやつがあってて。
お、なになに。
アバターっていうやつ。映画じゃない方の。
映画じゃない方。
はい。
ほう。
アニメ。海外の。それっす。
あー、これ見てないんだけど。
面白いっす。
そうなんだ。
とても良いっす。
これどこのアニメなんだろう。
アメリカっす。
あ、そうなんだ。へえ。
これも割と古いんですけど。
うん。
あれは、多分シーズン1が普通なんですけど、うん、2からは、うんうんうんうん、面白くなります。すごく。
なんかアジアの話だっけ？アジアっぽいどこか、アジアっぽい
ファンタジーですけど、
うんうんうんうん、
ファンタジーですけど、
いやこれは全然チェックしてなかった。すすありがとうございます。へえ、なんかネットフリックスとかでも見られそう、プライムビデオとかでも見られそうだし、
うんうん、多分ね、そうそうそう、ネットフリックスで見れるはずです。
うんうんうんうん、ね、見られそう。ありがとうございます。
はい。
はい、今多分あのティフェンさんお仕事も忙しいと思うけど、でももうお仕事も忙しいけど、あの身の回りに今ゲームもやれるし、
そうです、あのゲームできなかった間はいろいろ出てたんで、うん、それをパパッと全部やってますね、うん、特にあのまあアニメもそうなんですけど、
う
ピアノは一番ちょっと差がありますね。それをなんとかしたいですだから友達に PS3 とかを貸してもらったんですよ、うん、なんかその PS3 の全部はできなかったんですね、私の大学時代、うんうんうん、日本にっていうか最近までの間は、
うん、
多分ちょうど PS3 の時代はずっと忙しかったから、うん、その辺は全部わかんないですね、うんうん、あと Wii とかのほとんどのゲームもできてないですよ、ね、うん、そう、ちょうど被ってるんですよ、私のお忙しい時期、それをやんないと、
忙しい別の忙しさ、
そうで そうです、あと PS4 とかもまあでもそれの辺はだいたい全部追いついた感じです。スイッチとかもやっと買ったんですよ去年。
スイッチもスプラトゥーやんないと
あ、まあ、まだあのゼルダの方を先にやりたいです。
あ、ゼルダ、そうだね
そう、そっちの方が一番重要、今、ね、全然あのハデスをやってるんですけど、その後はもうゼルダ、 あとファイアーエンブレムとか、ね、あともういろいろありますよもうやばい、
積みゲーをね、積みゲーを消化しないといけないから、
そういっぱい溜まってますよあと昔のゲームとかフランスに出てなかったやつ、あのドラゴンクエストとか全般出てかなかったんですよね。
え、そうなの？
そう、ファイナルファンタジーは4からは出てたはずですけど、
うんうんうんうん、
その前のやつとは出てなかったし、でドラゴンクエストは5もまでは出てないはずです。
マジ？
少なくとも私の地元にはなかったんですね。
へえ、知らなかった。へえ、じゃあいや追いつかないと
そう、もう大変ですよ
本当だねめちゃくちゃ充実してる
そう、週末あと勉強もあるし、
うんうんうん、
あの私駆け出しエンジニアなんでいろいろキャッチアップしなきゃいけないから、
うんうんうん、
もう大変ですよ趣味と勉強のバランスが
いやでも超楽しそう、めちゃくちゃエンジョイしてる。
あもう本当にライフエンジョイ中です
最高です
最高です
ありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。